本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第13章18節と19節。ルカの福音書第13章18節、18節から21節です。18節から21節。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って三砂糖の粉に混ぜたところ、全体が膨れました。イエス様はたくさんの例えを、例え話をなさいましたけれども、種についての例え話ほどミステリアスな、天の奥義が隠されているものはないと思います。この奥義という言葉ですね、ミステリオンと言います。ギリシャ語はミステリオン、だからミステリーっていうのはもともと奥義という意味ですね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私はインターネット上でのハンドルネームを種まきと言います。よくですね、玉ねぎと間違えられるですでも種まきが正しいんですけれどもイエス様の種まきの例え、マルコの福音書第4章26節から29節を読んだときに、これこそ私の主であり私の王であるイエス・キリストが私にこの地上の生涯で成し遂げるべきこととしてお与えくださった働きであるということを確信したからです。そこに種まきの例えがあります。このように言われています。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、走行しているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからですとあります。ここにある人、地は人手によらず実をならせるとありますけれども、これは地はおのずからオートマチックにという、そういう意味なんですね。おのずから実を結ばせるということなんですけれども、私はこの言葉が私の心に本当に強く入ってきました。もしそうであるのならば、人手によらずということ、自然にということは、人がああしろこうしろ、あれはするなこれはするなと言わなくてもということであると、私はそこで確信しました。それならば、私も人に対して信仰のことに関してです、ああしろこうしろと、あれをするなこれをするなということは言うまい。ただ神様の言葉である聖書の言葉を巻き続ける、それがイエス様が私にお与えになった働きである。イエス様ご自身がお一人お一人の上に豊かな実を結ばせてくださる。豊かな実とはすなわちイエス様ご自身の姿であります。お一人お一人がイエス様の姿に似たものとされていく、そのために私に与えられた働きは種をまくことだけである。そのように私は確信しました。実はそのことを、この言葉が与えられたのは今から20年前なんです。でもその後私はもうたくさん失敗をしています。そう思ったんですけども、ついこう言いたくなるっていうのがあって、自分が与えられたことと自分のその時の状態っていうのはやっぱずれが、差が、かなり差があった。だから たくさん失敗もしたわけですけれども、でも神様が私にその時にお与えになった働き、その働きのビジョンというのは神様が与えられたものであるならば変わらない、変わらないんです。で、私の方が神様のビジョンに合うように少しずつ整えられてくるという、そういう20年間であったのではないかと私は思っています。そして10年前からメルマガの働きを始めたわけですけれども、聖書の言葉を語り、聖書の言葉を送る、それが私に与えられた働きでありました。そしてそれをもとにして集められたのがこのキリストの平和教会であるのです。今日の箇所でもイエス様は種の話をしておられます。小さなからし種がやがて大きくなって空の鳥たちが巣を作るまでになるとおっしゃっている。それはどのような意味なのでしょうか。それが実現すると私たちはどのようになるのでしょうか。聖書学者たちが書いている仲介書を読むと、どれも等しくこのように言っています。これはキリストの福音が全世界に広がっていく、キリスト教会が全世界にこう広がっていくということを表しているのだと解釈しています。そのことの予言であると。多くの人たち、多種多様な人たちがこのイエス・キリストという木に集まってきて、一つの大きな教会ですね、使徒信条の中に行動の教会を信ずるというのがありますけれども、一つの教会、ここのあちらこちらにある個々の教会ということではなく、大きな一つの教会をなすようになる。私たちもそこに集められる鳥なのだと、そこに自分の居場所、自分の巣を得ることができる、そのように解釈しています。イエス様という大きな木の中に自分の巣を持つことができる、多くの人たちとイエス様に会って一つとなり、平和の中神様を賛美する希望が与えられる、本当に素晴らしいことです。しかしもう一方で、集められた人々の間に対立や争い、あるいは蔑みがあるということを指摘している仲介や説教もあります。私はこの例えが教会の成長を表しているという考えはその通りだと思います。しかしその基礎に、その基礎には個人個人と種との関係、個人個人の成長があるはずです。そのことを抜きにして成長の、教会の成長を語ってもあまり意味がないと私は思います。もし集められた人たちの間に互いに対する無理解や対立、汚れや罪、蔑み、傲慢などがあるのなら、この種の例えにの意味にですね、耳を傾け、一人一人が整えられていかなければなりません。数が増えるということだけであるならば、それは教会が成長しているということにはならないのです。一人一人が成長していく、そこに教会の成長の基礎があります。皆さん、からし種を見たことがありますか。ある方もない方もいるかもしれませんが、私は小田原に両親が住んでいまして、あるクリスチャンの友達から、母の友達、父の友達か母の友達からか、からし種が送ってきました。私はそれ見たんですけども、誇りだと思いました。で、消しの実ありますよね。消しの実よりももっとちっちゃい、もうからし種を前にして息をしてはいけない、鼻で息をするだけで飛んでいっちゃうんです。そのぐらいちっちゃい。で、母はですね、それを発芽させて庭に植えました。そうするとそれは大きくなって 2,3 メートルの大きさになったんです。黄色い花が咲きました。またパンだね、イースト菌も小麦粉に混ぜてからこねるとですね、パン生地全体が大きく膨らみます。イエス様はここで神の国の例えとしてパン種のことをお話になっていますが、弟子たちにはパリサイ人のパン種、すなわち高慢というパン種に気をつけろということもおっしゃっている。ですから パンダネは良い例えにも悪い例えにも用いられていることに私たちは注意すべきだと思います。すなわちイエス様はここで私たちの内面についてお語りになっているのであります。昨日の聖書の元気の出る聖書の言葉でもお送りしましたが、創世記に次のような言葉があります。創世記の6章5節、主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆いつもは悪いことだけに傾くのをご覧になったという言葉があります。心にもないことが口から出るということがよく言われますけれども、普段思ってもいないことが急に言葉になって出てくることが確かにあります。中にはですね、普段そう思ってるからそう言うんでしょう、まあ、これはもう喧嘩の時の売り言葉、買い言葉はまさにそうで、その言葉あなたの本心ならあれだみたいな、そういうことになってしまうことがあるわけですね。でどっちが正しいんでしょうか。人間の言語にはですね、意味を作り出す能力が備わっているんですけれども、それは無限の数の意味を作り出す自動装置のようなものなんです。言語を習得するということは、いろんな意味を組み合わせて無限の意味を作り出す能力が頭の中にできるということなんです。だから今まで考えてもいなかったようなことがポンと頭の中に出てくることがありえるんです。で、無限とはどういうことかというとですね、まあ、私たちが最も身近に知っている無限というのは何かというと自然数なんです。人間が数えることができる、人間が作り出すことができる無限の世界というのは、で自然数というのはどんなに大きな自然数でもそれに1を足せばまた自然数になるんですね。だから私たちは数え方は知らなくても、もうどんな大きな数でも作ることができる。でもさらにまたそれに1を足したら自然数になる。でそのプロセスというのは無限に続けることができますから、私たちの頭の中には無限の自然数があるんです。ただ自然数をですね、1から順番にずっと数え、無限まで数えようと思って数える人はいません。もう人生もそういうことによって無駄にすることはないわけですね。普通はね、私たちは100以上数えることはまずないですね。100以上数えるということは、私は小さい時によく300まで数えました。熱が出るからです。昔の水銀の体温計っていうのは5分間測りなさいってよく言われてた。だから水銀 の、 体温計でね、挟んで1、2って、まあ、300まで数えてこうやって、まあ、熱を測る。でも300以上数えるってことは多分やったことないんじゃないかと思うんですね、私自身。まあ、一生の間に使ったり見たり聞いたりする自然数も、私たちの脳が作り出すことができる自然数のごく一部でしかないのです。これと同じように人間の脳は無限の意味を作り出すことができるんです。ただ人間が一生の間に実際に思い浮かべる意味の数も、言葉を聞いて理解する意味の数も、無限に比べるとごく一部分に過ぎない。良い意味をですね、無限に作り出すこともできると同時に、悪い意味も無限に作り出すことができるわけです。で、言葉を習得するということは無限の意味を表現する手段を手に入れるということです。現代の言語学ではそのように考えています。ですからね、何かこう刺激があったり、悪い刺激があったり、怒りがあったり、あるいはちょっとしたイライラがきっかけで、それまでに考えたこともないような悪い考えや汚れた思いが湧き上がってきたりすることが実際にあるんです。で、夫婦喧嘩した時は本当にこれ気をつけなきゃいけない。まあ、ドラマなんかを見ているとそういう状況っていうのはよく出てきますけれども、何か言われるとムカッとするから、ちょっと相手をガツンとやってやろうと思って、何かいい表現はないかってパッと考えちゃうわけですね。そうすると、まあ、それまでに考えてたこともあるかもしれないけれども、考えてなかったような悪い言葉が口からポッと出ることがあるわけなんです。で、そうすると言われた方は、え、そんなこと考えてたのってことになってですね、もうそうするとまた、じゃあ言わせてもらうけどねっていうことになって、もうとんでもないことになっていく。 自分が大切にしているものに対してさえ悪い言葉が突き上げてくる。しかもですね、悪い考えっていうのは脳に快感、新しい考えっていうのは脳に快感を与えるんです。こう神経がつながるときに人間は快感を感じますから、脳は快感を感じるので、そういう悪いものであっても新しい考えが出てきたときにそこで快感を感じてしまうので、それが定着するまで何度も頭の中で繰り返してしまうということが起こる。そしてそれを基礎にさらに邪悪な考えを膨らませていくということが起こる。それがですね、主は地上に人の悪が増大し、その心に測ること、あるいは思い測ることが皆悪いことだけに傾くのをご覧になったというのは、そういうような状況を言っておられるわけです。ですから、人は仮に行いにおいて罪を犯さなくても、心の中で限りない罪を犯す。何かのきっかけで悪い思いが突き上げてくる。それが人間の罪で、罪の本質であるわけです。ところがですね、これは正しい考えや清い思いについても同じように当てはまるんです。無限の善、無限の清さを作り出す脳がですね、能力が人間の頭には本来備わっている。人間、神様はそういうものとして人間を創造なさったのです。無限の善、無限の清さを中に生きるものとして神様はで人間を作りなさった。それを選び取るようにと神様は私たちに期待しておられるわけです。ところがそれが罪によって覆い隠されているという状態はですね、本当に残念なことであります。無限の善と無限の清さを作り出すためには罪を清められ、悪に支配されないようにならなければなりません。イエス様は、小さな枯らし種が大きくなり空の鳥が巣を作るようになるとおっしゃいました。土に植えられた目に見えないような種が大きくなるのです。イエス様の言葉、イエス様の愛、イエス様の命が私たち一人一人の中に植えられたら、愛が愛を呼ぶように善なる思い、清い思いが次々と湧いてきて周囲の人を生かすようになる。先ほど種の例えはミステリーだと言いましたが、ミステリーというのは奥義のことです。私たちはまだほんの少しのことしか知っていないのではないでしょうか。私自身そう思います。本当にイエス様が奥義だとおっしゃってくださったことのほんの少しのことしか私たちはまだ知っていないんじゃないか、私はそう思います。しかしイエス様の火、イエス様の愛の火が私たちのうちに燃えつくならば、私たちのうちに無限の清さ、無限の愛、無限の希望が満ち溢れていきます。そしてお一人お一人のところに鳥がやってきて、人がやってきて、羽を休めるようになっていく。やがて羽を休めるためにやってきた人々があなたのところに巣を作るようになっていく。お一人お一人の中にイエス様の種が植え付けられ、イエス様の火が燃え始めるなら必ずそうなっていくとイエス様はおっしゃっているのであります。こんな私のところにも羽を休めるためにやってきてくださる方々がいらっしゃり、この教会に自分の巣を作ってくださっている方々もいます。しかしやがて皆さんお一人お一人もイエス様の種、イエス様の火によって人を生かす言葉を語るものとなり、お一人お一人の周りに人が集まるようになっていくのです。それがイエス様の御思いであります。しかしこのように大きく育っていくときにどうしても必要なことがあります。それは私たちが自分というものを離れることです。私たちは自分の思い、自分のやり方、自分の希望、自分の理想、自分の夢にこだわります。あるいは自分の弱さにこだわるということもあります。しかし私たちが自分というものを求めるとき、私たちは一歩も自分から成長することはできないのです。そこに 神の国は実現することはない。イエス様は言われました。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。一粒の麦、地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分にこだわるとき種は成長しないのです。しかし自分に死に、自分の心、自分の思いから離れるとき不思議な永遠の世界が広がってくる。これが種のミステリーであるのです。神の国の奥義であります。人生は逆説的ですね。自分を求めるときに神の国は成長していかないけれども、でも自分を離れるときにそこから神の国が始まっていく、大きく成長していく。人生は逆説です。イエス様は言われました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのだと言われました。私たちはこの奥義をよく理解していないかもしれません。しかし私たちの心を開き、それを教え、またその祝福の道を開いてくださるのはイエス様ご自身であります。先週私は家内と一緒にある女子大生のクリスチャンを訪ねました。もう数ヶ月前から進路のことで悩んでいるということを聞いていました。そしていよいよもう決めなければいけないという時になり、右にも左にも行くことができず本当に立ち往生してしまいました。自分が進みたい方向がある、しかしいろいろご家庭の難しい状況がありそれに向かうことができない、そうかといって自分の望まない方向に進もうとすると心も体も動かなくなってしまう。そして礼拝に来ることもできなくなっていました。メールをしてもなかなか返事が来ない状況になっていましたので、家内と一緒に会いに行くことにしました。そしてその方の家の近くのファミレスで会ったんですが、ご家族のこと、ご自分の希望、困難の原因、まあ、何もできなくなった苦しみとか、これまでの失敗のことであるとか、いろいろとお聞きしました。その中で彼女が調べてきたものの中にただ一つ可能性がある道があることが分かりました。それは先の先まで保証されているものでは全くなかったですね。ほんの少し先のことまでしか分からない、そういう道でした。細い道であったのです。しかし私も家内も、私彼女はその道を行くしかないと感じました。他の道は完全に閉ざされていたからです。また神様がその道を彼女にお与えになっておられるのではないかと私は感じました。彼女は今の自分に失望していました。そして先のわからない道に行って大丈夫か自信が持てないということも言っていました。しかし彼女が感じていた苦しみの最も大きなものは何だったかというと、イエス様に出会い、イエス様を信じた時に聞こえてきたイエス様の言葉が聞こえなくなってたということであったのです。どんなに祈ってもイエス様の声が聞こえないと言って彼女は泣いていました。私は彼女に言いました。世の人は自分を信じてとか夢を諦めなかったら実現するとか言うけれども、それは違いますと。自分を信じるのではなく神様を信じるのです。もし神様があなたをその場所に導こうとしておられるのなら、先の見えないわずかな時間の中で神様は必ず新たな道を開かれます。神様、私たちが望むようには先の先まで教えてくださらない。ある人に何かをさせようとなさるときには一歩先の道しか開いてくださらず、本当に必要なものだけで支えてくださるのです。しかし神様があなたをそこに導き、 あなたを通して神様がそこで何かをなそうとしておられるのなら、神様はあなたが向こうに行ってからその道を開いてくださいます。そのような状況であなたは自分を信じることはできないと思います。しかし自分を信じるのではなく神様を信じるのです。神様を信じて祈るのです。人は自分の思いを求めるとき神様を見失います。しかし自分を離れるとき神様を見出すのです。彼女の目から涙があふれて止まりませんでした。そして彼女を縛っていた自分というものから彼女は解放され、本当に喜びがあふれてきました。こわばっていた顔はすっかり柔和になり、笑顔と喜びに満たされました。その顔を見て私たちは安心して帰ってきました。そして彼女からその日のうちにメールをもらいました。イエス様に出会い、イエス様を信じた時に聞こえていた神様の声が聞こえなくなり、本当に不安で仕方がありませんでした。しかしまた神様の声が聞こえるようになりました。心に語りかけてくださる神様の声が分かるようになった。自分を信じるのではなく神様を信じて進めばよいと気づかされた時、元気と勇気が湧いて安心できました。自分のことを信じることはできないけれど、神様を信じて進むとは本当に力強いことです。イエス様が握ってくれている、私のそばにいてくださることに感謝の思いでいっぱいです、という内容でした。私たちが自分を求めるときに神様の声が聞こえなくなる、神様の導きが見えなくなる、自分の上を暗闇が覆い抜け出すことのできない堂々巡りと怒り、苛立ち、絶望に陥ってしまうのです。しかしそのような暗闇の力、人を祝福から遠ざけ押し込めようとする暗闇の力を打ち砕いてくださる方がいるのです。その方の言葉、その方の燃える火が私たちの自分という思いを打ち破ってくださる。その時私たちは信じるべきは自分ではなくイエス様であるということを本当に確信を持って知ることができるのです。自分を覆っていた暗闇という蓋が取り去られ、永遠の祝福が自分の上にこう広がっていることが実感できるようになる。新しい喜び、神様を称える新しい言葉、麗しい言葉にすることができない永遠の思いが私たちの内側から湧き上がるのです。自分を求めることを止めさせる言葉、力、自分という大きな壁を打ち破る力がイエス様がまかれた種にあるのです。これこそが神の国の奥義であります。神の国の奥義というのはイエス様がまかれた種なんです。そこに奥義があるんです。私たちがどうするこうするということではなくて、イエス様がまかれた種にこそ力がある。そこに奥義があるのです。私たちはイエス様がお語りになった種の奥義をまだ十分に知っているとは言えないでしょう。しかしこのような出来事の一つ一つを通して、神様が実現しようとしておられる祝福、空の鳥が巣を作るような祝福がどのようなものか、少しずつ理解できるようになっていくのです。神様が私たちの家に入れてくださったからし種、パン種によって私たちが想像することもできないような永遠の善、永遠の清さ、永遠の祝福を体験させてくださる方がいます。あなた方お一人お一人のところに人が祝福を求めて集まるようになってくるのです。自分を見たら弱いでしょう。あれができない、こんな状況であるということはあると思います。しかしイエス様がお一人お一人の中にイエス様の種を置き、イエス様の言葉を語ってくださるときに、聖霊を注いでくださるときに、そうなっていくのです。お一人お一人を通して イエス様は人を助けようとしておられるんです。一人一人を通してイエス様の国を作ろうとしておられるのであります。そのようにしてイエス様は私たちを用いてくださり、イエス・キリストの教会が建てられていく。神の国はまず私たちの中に、私の中に、あなたの中に始まるのであります。イエス様は言われました。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空そこにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのですと言われました。イエス様が語ってくださった言葉の中に、私たち一人一人の中に植えてくださった言葉の中に神の国はあるのであります。お祈りしましょう。主イエス様、どうぞ私たち一人一人が自分から離れ、自分の心から離れ、あなたを求めることができますように、あなたを信じて進み出すことができますように、そしてあなたが与えてくださっている永遠の祝福を本当にこの生涯をかけて体験していくことができるように祝福し導いてください。一人一人をどうぞ尊く大きくお持ちください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。